皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
うまうまと
ホネストですよ。
はい、今日は5月20日配信第318回ということで、始めさせていただきます。皆さん、はしかが今流行ってるということなんですけれども、
うん、
身近な方で、はしかとかの、かかったとかいう方っていらっしゃいます？
いないな。
うん。
まあ私も近くにはいないんですけれども。
うん。
これって大人も結構かかるんですか？
あ、大人、特にですね。
免疫がない人はね。
そう、我々の世代結構注意らしくてですね。
はい、そうですね。
予防接種でワクチンを、我々の世代って1回しか、たかだか多分1回しか受けてない人が多いと。
うん。
で、なんか本来は2回受けると免疫が 99.何% 以上の人につくという話なんですけど、1回だと 95% ぐらいの人にしか免疫がつかなくて、つまり 5% ぐらいの人は免疫が、まあない、つかないか、もしくは1回しか接種してないんで、時間が経って消えてしまうっていうことが起こると。で、5% って意外と高くて、20人に1人は、つまりクラス40人だったら2人は免疫ない人がいるっていうね、学級であれば、と、いうような感じなんで、まあ結構、注意だよっていうふうに言われているそうなんですよ。で、確かに、最近のニュース見てると、30代女性とか、20代後半の、何々とか、いう形で、我々の世代に近い方々が、結構かかっているっていうケースが多くて、特に我々の世代ってね、結婚して妊娠される方とかもいらっしゃるので、特にこれね、妊娠されている方がかかると、結構重大な影響が出るというふうにね、可能性があると言われたりしますから、結構ね、注意しましょう。
知るってね。うん、知るってね。
知るっていう。
うん。いや、僕もそれ画像検索してみたら、僕も、腕とか部分的に肌荒れしてるところがあるんですけど、うん、まあこれ、ただの肌荒れだなと思って。
まあまあ、熱がすげえ出るから、39度とか、
うんなんで。そうですよね、うん。じゃあ自分も違うな。はい。
うん。ま
あ、今、かかってるかどうかの話をしてる？
あ、そうそうそう。そう
そうそう。かかってるかかってるのかな？あるいはあれでしょ？身近にいないかって話でしょ？
うん。
自分に抗体があるかどうかって調べたことありますよ、お二人は。
わ、ないっすね。
でもね、調べようと思って
た、
ね。
調べ
て
た方がいいですよ。
親に聞けばいいのかな？
いや、ね、予防接種。
血液検査でできる。
うん。あ、そうなんだ。
予防接種受けたかどうかは、うん、まあ、親に聞くとかすればわかる。
そうそうそう。昔受けたっけみたいな。うん。
いや、でも僕もね、うん、前、なんか世間でハシカが一回流行ったじゃないですか。もう何年前か忘れましたけど。
大学ぐらいの時になんか一回あったよね。
一回あったね。うん、で、その時かな、その後が忘れましたけど、一回測ったことはあるんですよ。
うん。
なんかそういう、免疫系測っとこうと思って。で、そしたらハシカあるにはあるんだけど、弱いっすねって。
ああ、そうね。なんか何パーセントみたいな感じで出るらしくて、レベルが。
そうそうそう。だから別に、このまま生活してもらっても、全然問題ないレベルではありますと。問題ないレベルなんだけど、まあ、弱いですねって言われて。まあ、なんか、これから結婚されてね、もし子供を持つ段階に、なるときに、もう一回受けた方がいいかって言われると、まあ男性なんでね。まあそれも別に大丈夫のレベルではあるんですけど。
うん。
で、すごい、なんか、もごもご医者に言われた。
あ、まあね、確率論ですからね。
もうちょっと簡潔に言ってほしいですよね。
だから、このまま行ってもいいけど、進めもしないけど、やっと行った方がいいとも言えないし、まあ、任せるよ、みたいな。
まあ、答え出してないっていうね。 ひどい医者ですね。
まあ、結局、その後受けてないですけどね、
うん、
僕はね。
まあ、受けといた方がいいっていうのは、まあ、そりゃそうなんでしょうけどね。まあ、ただ、受けても、なんですかね、免疫がつきにくい人とかもね、いるみたいですから、まあ、そこら辺はちょっとね、うん、お医者さん、まあ、にちょっと判断が必要かもしれませんけど。まあ、ただね、ちょっと私、ね、最近静岡にずっといればいいんですけど、ちょっと東京の方に出張する機会も増えてるもんですから、電車とかね、うん、すれ違うだけでかかるっていうね、パターンもあるらしくて、すげえ感染力が強いと。インフルエンザ。
マスクも効かないんだもんね。
そうそうそうそう。インフルエンザの10倍ぐらい感染力が強いという。
うん、死亡率も高いしね。
ことなんでね、ぜひちょっと、まあ、今有効な手段としてはワクチンを、接種して、免疫をつけるということしかないと。あと、ま、子供の頃に一回かかっていれば、それは一生免疫がつくとか言われてますんで、まあ、ちょっとそういう本当に体に免疫をつけるという方法しか、抜本的というか、そういった対応策がないということなんで、まあ、ぜひね、ちょっと注意していただきたいなと思うのと、まあ、最近何ですか、そういう感染力の強さをですね、逆手にとって、ツイッターとかで、なんか、はしかの症状が出て自宅待機しろと言われたんだけど、俺仕事に行くよみたいなことをツイートして炎上してる人とか、
バカだよね。
言うらしいんでですね。まあ、ほぼそうなってくるとバイオテロみたいになるんで、
うん、
ちょっとね、そういうちょっとモラルのないことも
ちょっと、ね。いや、普通に就業規則とかに普通書いてますよね。
うん。
まあ、はしかとはないけど、なんか感染力のあるものに、だからまあ、その医者の診断が OK と出るまでは自宅待機とするとか、
うん、
確か出てますよね。だから、
もちろんね、
そういう会社じゃないのかもしれない。うん、
はい。まあ、我々の世代特に要注意ということで、まあ、リスナーの皆さんもね、注意していただきたいなというふうに思います。さあ、今日は、お便りが来ておるということで。
はい、あ、そうですね。ありがたく、
はい。
お便りが何通も届いてます。ので、はい、じゃあちょっといくつか紹介していきたいと思います。
はい、お願いします。
よろしいですか？
はい。
ではですね、1通目から、ケリーさんからいただいてます。
うん、
タイトルが、サブスクリプションサービスと、ホルネソさんがやってたやつですね。
はい。
はい。皆さんおはようございます。
ありがとうございます。
近所のコンビニの隣の空き地に店舗用の建物が建設されているので、コンビニでもできるのかなと思っていたら、コインランドリーだったので、これはこれで便利かもと思っているケリーですと、うん。はい。サブスクリプションサービスは、僕は一切利用してないです。
うん、
番組でも言ってましたが、利用する機会が少ないため、
うん、
元が取れない気がしているからです、
うん。
自分の生活スタイルから考えると、利用するときは利用するし、しないときは全然利用しない感じになると思います、
うん。
なので、入会しても使わなかった月は定額を払うのではなく、その月は0円にしてくれないかなと思います。ダメでしょうか、うん、ではまたメールします。ということですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。使ってます？サブスクリプションサービス。
同じ流れ前もあったけれども。うん、まあ、僕はなんていうか、アマゾンプライムは入ってますけど、それぐらいですかね、
はい。あ、僕もね、アマゾンプライムね、気づいたら入っちゃってましたよ。
入っちゃって
た。気づいたら
か、入っちゃったけど。
いや、びっくりして、あれなんですね。なんか買った時に、
うん、
まあこれちょっと脱線してますけど、アマゾンプライムでお試しで送るみたいな、やつかなんか落ちたら、
あるある。
仮で入っちゃってて、で、何もしなかったらもうそのまま、引かれ始めたって。
ああ。
普通に。
そうそう。
俺もこの前なんかそれあったんだよな。あと、どこで確認できるんだろう。
いや、わけわかんなくて、わけわかんなくて、おばちゃんみたいな人言っちゃってんだけど、仮にも IT の仕事してる人間が言う話じゃないんだけど、別に入ろうと思ってたんでいいんですよ。
うん。
いいんですけど、自分の意思で入ったわけじゃないから、いつの間にって思って、
でもね、アマゾンは結構そういうの注意ですね。うん、
ああ、仕方かな。
はい、Google、AWS とかもちょっとお試しに入るとかやると、
はいはいはい、
取られるんでしょ、しばらくすると。
取られていくんですか。うん、
場合によっては、Google さんとかは、ちゃんと有料版にするっていうボタンを押さないと課金が有効にならないとかって結構しっかり、そういう、ね、区別つけてるとかあるんだけど、自動で1ヶ月の無料期間を過ぎたら引き落としになるみたいなのは、よく、このサブスクリプションではあるんで、注意した方がいいですね、きっと。
いや、今確認したら俺もプライムになってるわ。
え？マジで？
あ、でも無料体験中なんです
。ああ。
ついこの間、アレクサを買った、アレクサというか、
ああ。
エ
コーね。
アマゾンエコー買ったんですよ。で、その時になんか出てきたの。プライムに今ならできますよみたいな。いや、いい、いいと思ってキャンセルを押してたはずなんだけど、今、絶賛無料体験中だと。
アマゾンは結構そういうのあるから注意ですよ。
これはもうだから、アマゾンに入って、アマゾンログインして、アカウント&リストのところから、プライム会員、プライム会員情報というところがありますんで、それで見ていただいてね。あ、これ、良くないなと思ったら、会員資格を終了するにしていただければ。
うん。
うん。大丈夫です。
まあ、まあこれ、買い物がちょっと便利になるのとか、あとはたまにあるセールとかでちょっと有利になるくらいですね。あんまりそれ以外の恩恵はあんまなさそう。
まあ、まあ、ビデオが見放題とか、ミュージックが聴き放題みたいなのも、一部入りますけど。
あ、そうなんですか？
まあプライム会員だとそれが見れる。
おぉ、ちょっと後で見てみようかな。
映画とか、ね、ドラマとかそういうのが見放題になるっていうのは、うんうん、結構そこで入ってる人が多いみたいですけどね。
そ
うですね。
まあ、プライムじゃないけど、このね、サブスクリプションサービスに話を戻すと、うん、まあ、確かに使わない月は繰り越しとかね、
うん、
なんかそういう風にしてもらえるといいかなとは思いますけどね。
うん、
まあ、僕もちょっと使ってないんで、なんとも言えないんですけど。
うん。
うん。本日さんはもう使ってないんでしたっけ、これ。
僕は、なんだろう、会社で、その、アドビのね、クリエイティブクラウドは、
はい。
やってますけど、それ自分のお金じゃないんで、まあ。それを使ってるぐらいかな。定期的にお金払ってるって言うと、そうだね。それぐらいかもしれないですね。
うん、まあ、あと、なんか、サブスクリプションって言うのかよくわかんないですけど、はい、車買うとね、ディーラーとかで正規に買うと、定期点検パックみたいなの、保守契約みたいなの、やるときあるんですけど、それなんかも、うん、まあ結構サブスクリプションに近いのかなって思ってて、この、サブスクリプションってどこが、はい、なんていうの、境界線なのっていうのはね、いまいちこう、曖昧ですよね。
もう、月額ってついてきたらもう、だいたいサブスクリプションになっちゃうんですよね、
うん、
きっと。
うん、
で、僕ちょっと今迷ってるのが、ニコニコ動画のプレミアム会員月500円でしたっけ、うん、これもちょっとどうしようかなと思ってて、
はいはい、
使ってないサブスクリプションなんですよ。
あ、
それはもう、いいじゃないですか、解除して。
いいか。
使ってないんだったら。
もういいか。いや、なんかでもね、ちょっとこう、応援してたんですよね。なんかちょっとそれが、ちょっと、もうこのまま下火なのかなっていう感じですけど。
うん。
まあでもさ、月500円ってすごい高額だと思いません？何年も経つと。
高額よ。
ね。
そうだね。
で、プライムも入っちゃったから400円取られるわけですよ。
うん。
そうすると、
うん。1000円ぐらいだもんね。
そうそう。そうすると、まあ、年間でね、1万超えちゃうって考えると、これちょっとほっとけねえなとは思いますけどね。うん、
あ、僕、あったわ、一つ。
お。
au だ、携帯の。
あ、
携帯の、なんか、スマートパスみたいなのあるんですけど、
はい、はい。
はい。
で、その、スマートパスと、なんか、そのさらに上の、プレミアム的なやつがあるんだけど、その中の、なんか、サービスで、自分契約したつもりないのに、多分ガラケーの時代から勝手に契約されてて、それでスマホに移行した時にそれがお金が取られるようになったの気づかずに、もう何年も月300円か400円くらい払ってて。
ね、料金形態が分かりにくいとそういうこと起こりますよね、結構。
そう。算するともう数万円になりますよね。
そうそうそう。いやだから相当ショックでさ、こも使ってねえのに。
いやいやいや。
数万流れてたんかいと思って。でもサブスクリプション、はい、サブスクリプションサービスってそういうなんだろうな、普段使ってないけどお金をこう定期的に搾取する人のお金が重要だったりするじゃない？サービス提供側としては。
そうそうそうなんですよ。
そういう餌になってたんだなと思って。
もうあれじゃない、ね、学薬支部に変えちゃえば、その辺結構シンプルになるよ。
出た。
まあね。
まあ、学薬支部の会はね、ちょっと前に、グリーティーさんが詳しく特集してますので。
まあ、
でも学薬支部の人近くにいるけど、うん、なんだろうな、僕が感じるところで言うと、
はいはい、
やっぱり学薬支部の方は遅いなと思う。
ああ、まあね。多分速度はね、ちょっと遅いかもしれないけどね。う
ん、あとはなんか混む時間とか、うん、その、時間帯によってそのスピードが変わるというのを近くで見ていたりして。
まあ会社によります。そこら辺のメンテナンスをしっかりしてる会社と、そうでない会社が、うん、結構千差万別で、安かろう悪かろうも結構あるんで、そこら辺は気をつけた方がいいです。
まあね。うん。まあ、その中
で。結局、その安かろう悪かろうがあるんだとすると、僕は多分乗り換える一番の要因は、金額面だと思うので。
うん、あ、そういうこと。でも、なんだ、私が入ってるところって結構信頼性高いって言われてるところですか。それでも月額1500円くらいですよ。
まあだから、キャリアがこれまでものすごい、金額を請求してたんですよ、きっと。だから、その金額でできちゃうようなことを、その au スマートパスだもし、かもしれないし、ドコモだとね、いろんなものにね、勝手に入ってくるんですよ、アプリとかが。機種変するだけで。だからすぐにもう契約解除しないと、月1000円とか1000円取られちゃう。
僕はスマートパスに入っている理由の一番大きなところは、まあ、理由があって、ウイルスバスターがもうずっと無料なんですよ。無料というか。そのスマートパスに入っていれば、ずっとそのセキュリティは担保されるように継続で利用できるんで、最新のものがね。まあ、それだったら月300円ぐらい払ってもいいかなという気持ちで入ってるけどね。
まあ、これお便りいただいたケリーさんに限らないですけども、リスナーの方々皆さん、月にそのサブスクリプションでいくら取られてるかってちょっと調べてみると、ちょっと面白いかもしれないですね。
そうですね。
で、もしかしたらそこで、いらないシステムとかにまだまだ入ってたってことで、今から解約すれば、ね、最終的に生涯で言うと何十万円と金額変わってくるかもしれないんで。はい。たまには見直す時期も必要かなと。
なんかその見直し専門業者あってもいいかもしれないね。保険の窓口みたいなのにさ。
ああ、いいね。コンサル的な人がね。
サブスクリプション窓口。
確かに、確かに。
で、そのサブスクリプションサービスになってるでしょ、それも。
定期的にね。そしたらもう何を選んでいいか分からなくなっちゃう。
まあまあ、そんな冗談で締めくくりたいと思いますけれども。じゃあ、次のお便り。
はい。
こちらもですね、サブスクリプションについていただいています。お名前が通りすがりのサイレントリスナーさん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトルがサブスクリプション。はい。いつも通勤時間で楽しく聞かせていただいています。広い意味では、電車の定期券や携帯のパケット定額サービス、インターネットのプロバイダ契約などもサブスクリプションなのかなと思って聞いていました。そう考えると身近にあるんですね。これからも面白い番組期待しています。ということで。もうまとめて読めばよかったですね。ほぼ我々が今喋った内容に近くて、まさに、電車の定期券、携帯のね、定額のサービスなんかもサブスクリプションの、講義としてはサブスクリプションの範囲に入るのかなと思っていますね。なんで本当に身近にあると。で、なおかつそれをこう、全部、例えば出してみると、結構1万円以上になってたりとか、する可能性がありますねと。いうところもあって、なんかこう、格安シムじゃないですけど、光熱費とかも、まあ、電力自由化とかね、いろいろあってですね、あとガスも選べるようになってますよね。別に東京ガス、東京に住んでる人が東京ガスを使わなくてもいいんですよ。少しでも安いものをちょっと選んでいくっていうスタイルに、もう結構切り替わってきてる時期かなと思ってますので、月の支出をどのように抑えるのかっていうのは、ある意味、ちょっとビジネスチャンスかもしれないですね。先ほどの話じゃないですけど。まあ、それもサブスクリプションになるんですけどね。はい。
それサブスクリプションですね。やめようよ。
まあ、一回行けば終わり、
ね。単発のアドバイスでね。
単発。
保険の窓口もね、単発ですからね、あれもね。
いや、それが引っ越した時に実際いたんですよ。ライフなんとかコンシェルジュさんみたいな感じで。
あ、そういう名前になってるんだ。
はい。で、実際にその引っ越した時の光熱費とかそういったの契約周りを一回見直してくれて、あなたは今ここに入ってるんですけど、このガスをこっちのガスに変えたらとか、この何々電力から何々電力に変えると、だいたい月、100何円お得ですとか、そういうのをですね、ちょっと教えてくれて、で、じゃあそれでお願いしたいですねって言ったら、後日封筒が来て、パラパラと書けば、契約変更してくれるっていうね、 のが、結構不動産についてるサービスになってて、うん、そういうのを見直すのって引っ越しくらいじゃないですか、なかなか。
そうですね。
うん。一回決めちゃうとね、ずっと据え置きでもうそれでいいやってなっちゃうんで、でも途中でも変えれるはずなんでね、そういうこう、コンシェルジュサービスみたいなのをちょっと調べてみると、なんかちょっと、そこも多分お金かかると思うんですけど、安くなるんじゃないかなと思いますね、トータルでは。
なるほど。まあなんか、うちも引っ越した時にいろいろ変えようかなと思ったんですけど、なんか、これは大家が一括導入だから、みたいな、なんかそういうので、なんか変えられない的なことを言われたことがあってね。そういうのって、本当に変えられねえのかなって、誰に聞けばいいんだろう、ね、やっぱその、なんちゃらコンシェルジュに聞けばいいのかな。
やっぱ、勝手にこっち側がね、うん、何かいろいろと怪しい契約されても怖いから、
うん、
トラブルになっても嫌だからってことで、大家さんの方で管理っていう、うん、そういうケースももしかしたらあるかもしれない。
ね、そうなんだろうね。
ですよね。
だから、うん、自分の住んでるところがそれができるのかできないのかみたいなのもね、ちょっと情報が少なすぎて、
ちょっ
と判断に困るところがあるんで、なんかぜひそういうところも簡単に調べて、ね、チョイスできるようになるといいなと思ってますけど。
はい。うん、まあ、そんな感じでお便りありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まあ、最後もう一通だけ紹介しようと思いますけれども、クロシタンさんからいただいています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
タイトル、後ろ向きな発想ですがという形で、ちょっとね、内容、文章的には全部読んでると、ちょっと時間の方もあれですので、ちょっと要約させていただきますけれども、
はい、
まあ、トークテーマのリクエストみたいな感じでいただいていますね。まあ、いっそのこと、男の性欲は管理した方がいいのではないかという、まあ、そういうトークテーマにしたらどうかというですね、いただいています。まあ、昨今の TOKIO のね、某メンバーが、まあ、セクハラというかもう普通に強制わいせつみたいな感じで、一回もう書類送検されて、うん、今はもう、メンバーと呼ばれずに普通に山口さんみたいにして呼ばれて、ほとぼりが冷めつつある時期ではありますけれども、これに限らずですね、結構その男性側のセクハラ問題とか、まあ、政界でもありますよね。結構増えてるんじゃないかと。
うん、
はい、
うん。
で、そういった問題がたくさんある中で、他の、例えば、人間がもともと持っている欲求とかに関しては、いろいろこうガイドラインがあったりとかしますよねと。例えば、人間が何か食べなければ生きていけないっていう、いうような動物ですけれども、例えばそれが食品衛生法だったり、いろいろなガイドラインがありますよねとかね。あとは、まあ攻撃性もあるので、銃などがあったりしますけど、それもね、銃の規制の鉄砲なんかは取り締まりを行われていますよねとかね。そういうのがあってですね、これと同じ考えで、その男性のその性欲的なところっていろいろとトラブルの元になるので、まあ何らかの形で管理するっていう考えもあるんじゃないかという、まあ、少しこう、ユニークな、提案をしていただいていますと。
うん、
ですごくこう、真面目な話、面白いなと思いまして、
うん。
うん。僕は、このトークテーマはなかなか、我々普段あんまり取り扱えない、センセーショナルなところはあんま話したことあんまないんですけど、まあなかなか真面目に捉えるっていう、話としてはやっておいた方がいいかなとは思いましたね。
うん。
なんか、
うん
特に最近結構多くないですか？このあたりの事件なり。
まあ、ね、
でも、それはメディアがどう取り上げるかにもよると思うけどね。
まあ、ジェンダー問題ってね、結構、盛り上げやすいテーマの一つでもあるっていうのも、まあ、我々の耳に入ってきやすいっていうところはあるかもしれないですしね。
そうですよね。うん、ちょっと NHK さんの方で言うと、例えば NHK の職員の方も、そういった事件を起こしたっていうのがあった、判決が出た日に、この TOKIO のニュース出したりとかね、して、
うん、
なんかごまかしたりじゃねえかとか、いろいろ言われたりして、結局その、マスコミの報道にかなりこう、揺さぶられちゃってる部分がありますよね。
うん。
うん。
なので、まあ何なのかな、これは二つくらいに分けなきゃいけなくて、本質的なそういう事件が本当に増えてるんだったら、それは問題ですっていう話と、
うん、
あとそのマスコミの報道の仕方がちょっといろいろと課題があるんじゃないかっていう、その二つの方向でちょっと見ていかないと、何の話してるのかよく分かんなくなってきちゃう気はするので、
うん、
まあ、 ちょっと実際やるときは、マスコミの報道のあり方と、あとは、本当にその、人間をその生物学的まで分析してですね、まあ、そういう事件とかが防ぐことはできないんだろうかっていうような考え、まあ、その大きく二つの軸で考えてみてはどうかなというふうには思いましたね。
そうですね。これ結構なんて言いますかね、その、文化的背景みたいなものももしかしたら出てくるかもしれないなと思って、昔だったら、あまり問題にならなかったみたいなことってよく言われるじゃないですか。そういう言われ方をされる。
するね。
そうそう。時代の流れで、うん、そう、今セクハラの、意味もね、だいぶこう、抗議になってきてますし。
だから、後から見返すと、あれはセクハラだったかな、みたいな、なんかそういう話もある。
その、うん、なんだろう、セクハラ、もうこの問題になると僕は常々吠えるんですけど。
はい。
曖昧じゃない基準が。
そう、曖昧なら、ね。
そうそうそうだ、うん。超難しいんですよ。
いや、だからこの前のその山口さんの件に関してはね。まあ、あれはもう多分アウトですよ。うん、セクハラの問題じゃないから、あれは。
セクハラの枠超えてますからね、うん
うん。あれはもう普通に、あれは山口さんだから不起訴になってるだけでね。うん、普通の会社員46のおっさんがあんなことを18、19のね、女の子に、いや、17とか18の女の子にやったら即逮捕ですよ。あんなのは。
うん。
とはいえ、ね、報道も、の情報しか我々知らないじゃないですか。
うん。
わかんないんですよね、これがね。
まあ、
山口さんもしかしたら、
そう、
被害者かもしれない。うん、
あ、そうそう、
被害者かもしれないし。
なんか、
いや、だからその、被害者かもしれないっていう報道があるのも、
うん。
わかるし、
うん、
でもそれに対して、ね、いやいや、女の子は本当に怖かったんだよって意見が出るのもわかる。それはもう、当人の本人、当の本人たちしかわからないから。
そこをね、あんまり、推測で話すのは良くないなと思
って、ね。そう、良くないので、うん、それはもう山口さん、もし、その、今ね、結局その、事実としてあるのは、それを受けて山口さんは、その、ジャニーズを辞めましたということだけなので、うん、
はい。
その件に関しては山口が悪いだの、いや、実は女子高生が、なんか山口さんを陥れたんじゃないかみたいな話は一切しないんですけど、
うん。
うん、
そうではなく、時間の件があるじゃないですか。事務時間の件がね。
はい、はい。
そのセクハラだ、なんだ。いや、私は、その、ずっと耐えてきたんです。それでわざわざ、その音声を取って、文書に売りました、みたいな。ほら、あれはね、うん、どうかなと思うのよ。
うん。
正直。その、なんだろうね、セクハラって、もうこの前もなんか会社で結構ヒートアップして僕喋ってたんだけど、その言われる人によって変わるじゃない。
そうなんですよね。
そうですね。
うん。
それ、逆に言ったらなんかセクハラだセクハラだって言ってるが、被害側がね、セクハラだって言ってるけど、逆を返せば差別でもあるよね。その、言ってる側の差別。うん、と思わない？
あ、ごめんなさい。
それ差別されてる人がいるってこと？
はい、例えば女性と男性いました。
はい、
男性側が何かを言ったことに対して女性がセクハラだって言ったと、声を上げたとするじゃない。
うん、
でも同じことを自分が好きな別の社員から言われたらそれをセクハラだと思わないっていうことは、女性が逆にその男性のことを差別してるってことになるじゃん。
まあ、あの人に言われると。
男性側が差別されてるってことね。
そうそう。
いやだっていう話ね。うん。
そうそうそう。
うん、それもありますね。
普通に考えて、まあ、その一般的にの話をしますけど、例えばものすごくイケメンで、なんだろうな、その、もうみんなから人気のある俳優さんとかから、なんか今日の服綺麗だね、みたいなことをさ、仮に言われたとしてさ、
うん、
それが自分の好きな俳優さんとかに女の人が言われたら、それでセクハラだっていう人は多分ゼロだと思うんですよ。
まあね、うん、よく街角のがあのインタビューでもありますもんね。おっさんに言われたら嫌だけど、まあ、
そう
キムタクだったらいいからみたいな、そういうやつでしょ。
あるじゃん。そうそうそう。
うん、
でも、それって逆に言うと、女性側からの差別だなと思ってるし、うん、逆に、女性側が男性に対して、あ、今日のお召し物素敵ですねって言ったことに関して、男性側はさ、それに対して、うわ、俺あんない奴に言われたのあれセクハラだわ。っていうことはないじゃん。今。
ないですね。うん、セクハラではなくて、モラハラって形で、例えば女性の上司からすごくこう、叱咤されたりとかして、言うとか、そっちはありますけど。
叱咤ならわかるよ。
うん。
でもさ、今なんか男性側さ、女性のなんだろう、あ、今日お綺麗ですね、とか、今日の服、おしゃれですね、みたいなことを言うのもセクハラだって言われてるのよ、今。
まあ人によってはそういう捉え方をされるから
っていうね。
そうだと言われてる、うん、この現状があり、なんで男性側はその女性側に服を褒められたり、今日かっこいいですねとか、あ、なんかその香水いい匂いですね、何使ってるんですかとか言われても、男性側はそれをセクハラとして言わないじゃん。モラハラとしてももちろん言わないし。
だからこれやっぱり基準を明確に決められないから安全にそのセクハラのという概念を広げるっていうことだけがやられてるから。
そう。だから、それは僕はその、ちょっとね、いやなんか綺麗だねって言ったことに対して、うえ、それセクハラです。私あなたのこと嫌いですって言ってるやつの方が僕は害かな。
まあちょっとその辺のね、うん、なんていうのかな。
いや、なんか特定の誰かが見えてきて
る。いないよ。それは別に自分の周りにいないんだけど、なんか、そういうなんだろうな、ちょっとしたその、今まで普通の会話だったじゃん。別にお前のこと興味ねえよ、こっちも。でも、一応さ、世間的になんか、今日は多分おしゃれしてきてるんだろうなっていう人にはさ、リップサービスで言うこともあるわけじゃん。
まあね。
あ、今日、あ、やっぱ、おしゃれですね、今日もっていう、それも、なんか NG で、いや、もうそれセクハラです、私もう鳥肌立ちました、気持ち悪い、みたいなこと、言うやつの気が知れないなと思う。
いや、本当に見たんですか、そんな人がいるって。います、そんな人。
いや、いるよ、いるいる。
いや、僕見たことないですよ、その
人。いや、でもいるよ、中には。
いや、本当にいるんだったら、うるせえだけでいいと思いますけどね。
いや、でもそれで男性側はセクハラって訴えられたら、この、うん、まあ、今回の事務次官がどうかわかんないけどね、うん。ああいうことになる可能性が大きいじゃない、影響が。まあ、このクロスターさんも書いていただいてるけど、その社会的な地位が落とされたりするわけよ。それってどうなのかな、まあ、で、やっぱり基準をね、ちゃんと設けないと、この問題って永遠に、このままずるずる行く気がするし、なんか今その男女平等が訴えられて女性の方が今強いと僕は感じてるので、なんか女性の方に有利な流れになるんじゃないかなとは思うけどね。
まあ、そういう意味でちょっと、でもあれですよね、言葉をちょっと注意しないと何言っていいか分かんないっていうような状態になりつつありますよね。ある意味。
そのセクハラがって
こと。そうそう、セクハラとか、まあ、パワハラとかもそうかもしれないですけど、みんな。
う
ん、
いや、そうそう。だから
何がそれに該当するのかっていうのが、あらかじめわからないので、
そう
コミュニケーションにちょっと障害が生まれる可能性は出てるっていう、そういう弊害はあるっていうことね。
人によって基準が違うって一番曖昧かなと思う。うん、だから、それを、基準が曖昧なものなんだけれども、罰はしっかり与えられるっていう、今のこの現状って、すごく男性としては生きづらくないかなと思う。
まあ、多分そのセクハラの問題だけじゃなくて、多分今、ホネスさんの本質的な課題感としては、その男女の差別、区別というか、ジェンダー感の違いの問題が、ちょっとこう、極端にね、女性の方、女尊男卑になってしまっているっていうところに課題感があって、そう、そのカテゴリーの中にセクハラ問題とか痴漢の冤罪とかそういうのも含まれていて、
そう
なぜかちょっと男性の方が立場が弱いよねっていう。
今はね。
多分そういうことを、はい。
そういうこと
です。すごい熱意で、ぜひ言いたいという。
これでもこれを言っても誰も納得してくれないわけ。
ああ、まあまあね。
いや、それはちょっと言い過ぎじゃないとか言われるんだけど、お前本当に本心でそれ思ってんのかと思うんだけど。
そうそう、言えないっていう現状もあるっていうね。
うん、
そこもまた問題は問題で、で、一度ちょっとそれは、ちゃんと、なんだろうな、国を挙げて整理しないと、まあ、海外の例とかもちゃんと見てもらって、なんか、本当に真面目に取り組まないと、なんか、ね、行き当たりばったりな対応して、なんか思わぬ被害者が出てしまうというのはやっぱりね、今の社会の問題になってると思いますね。
うん。
うん、すいません、ヒートアップしすぎて、ちょっと時間が大幅にオーバーして
る。大幅にね、まあ、大幅に来ましたので。
いつもの
まあ今日ホネストさんのコーナーだから、はい、そこの辺の調整はホネストさん。
これでいいですけどね。
あ、いいのか。
引き続きじゃあこのテーマをっていうのでも別にいいですけどね。
うん、まあいいですけどね。
はい。
まあ、それで面白い。
ということで、はい。クロシタンさん、お便りね、すごく話のきっかけ、種としては、すごくありがたいトピックをありがとうございました。
はい。
はい。じゃあ今日のお便りは以上にしたいと思います。
はい。 さあ、じゃあお便りが終わったところで、じゃあ本題トピックに入っていきたいと思いますけど、今日は担当ホネストさんですので、内容の紹介をお願いします。
はい。はい、もうだいぶ時間が経ってしまいましたので、もしかしたらコンパクトになるかもしれませんけれども。うん、今日は以前ね、ちょっとお話をしてた、
うん、
コントを3人でやってみようじゃないかっていう新しい取り組みをやろうと思ってます。
はいはいはい、ああ、いいですね。
うん。いきなりコントと題させていただきまして、うん、もう、3人事前の打ち合わせ一切なしです、これは。うん、
はい。
まあ、裏側を話すとね。僕も、ネタのところにぴょろっと書いただけなので、2人とも多分何やるか分かってないと思う。
そう、これもう、これだけ見て、
お題
歴史の知識
を。お題しか分からない。
お題しか分からない。で、そのお題しか分からないものをやっていこうと思うんで、はい、まず本編に入りましたら、どういうことをやるのかっていう前段でちょっとね、5分程度お話させていただいて、まあ、実際のコント時間は15分から20分ぐらいで、ちょっとやっていきたいなと思いますので、はい、よろしくお願いします。
はい。
はい、お願いします。
じゃあ、早速、井戸端カオスですね、今日は、に入っていきたいと思います。
はい。はい、はい、ということで、今日は井戸端カオス、いきなりコントというコーナーを新たに、私が立ち上げさせていただきまして。
はい。
うん、
はい。
やっていこうと思うんですけれども、このいきなりコントというのはどういうものかというと、まあ、以前もね、ちょっと番組の中でお話しさせていただきました、中部地方でね、筋なしという番組がやられておりまして、
うん。
で、鶴瓶さんが、まあ、メインで、いつもゲストを呼んで、ある設定の、そのセットの中で、二人がこう、急に入ってきて、で、それ、あれ、ゲストが誰かも鶴瓶さん知らないのかな、確か。
いや、ゲストは、
あ、ゲストは知って
るはず。で、事前にさ、小道具とか選ぶところは一緒にやってるじゃん。
あ、そっかそっか、うん、そっか。別の番組でしたね、はいはい、ゲストを知らない。はい。それで、まあ、選んで、それで、二人で、急にこう、役柄を、ね、自分で決めて、まあ、15分なり演じ切るという。まあ、そんなものがあるんですけど、うん、今日はそれを、はい、この三人で、まあ、セットありませんので、音声媒体ですので。うん、あくまでこの音声だけでね、やっていきたいなと思います。で、今日のお題は、本能寺の変ということで。
これまた難しい
歴史ものですか？
いや、歴史ものなんですけど、これはあくまでコントですので、歴史に沿わなくても全然大丈夫。
まあそうだよね。
はい。で、3人がそれぞれ、今言わなくていいです。自分が何の役をやるか。で、その役に関しても、メインどころじゃなくていいです。うん、信長やるとか、光秀やるとかじゃなくていいです。はい、もう一勢力、兵士だけっていうような設定でも面白いかなと思ってます。
まあ、あとは別にテーマですからね。
このそうです。
あくまでテーマ。この事実に従わなくてもいいっていう。
従わなくて全然構わないです。
あくまでテーマってね。
はい、で、一応、本能寺の変だけ言っても、どこを切り取るかによって違うと思うんですよ。
うん。
はい。
で、まあ、本能寺の変って簡単にご説明をさせていただきますと、まあ、一応ね、歴史の勉強にもなるように説明させていただきますけれども、まあ、信長がね、天下統一を目指して、いろいろこう、画策をしているときにですね、まあ、簡単に説明しますけど、ある日、その下についていたはずの明智光秀がですね、いや、もうここは信長を撃ってやろうと、まあ、考えて。で、ちょうど6月の頭ぐらいですかね、その当時のね、に、敵は本能寺にあり。まあ、有名な言葉ですけども、これ言ったかどうかっていうのも、まだ、確定ではないらしいんですが、
うん、
敵は本能寺にありと言って、その夜にね、本能寺の周りを取り囲み、そこの中にいた信長は、もう取り囲まれたことを、察知した後に、もう自分で、本能寺に火を放ち、自害をしたと。で、その後、光秀は、まあ、天下人となったわけなんですけれども、まあ、13日ぐらいでね、その天下は終わってしまったと。まあ、そういうお話なんでございますけれども。
うん。
はい。
で、今日のこの、これからのコントの舞台はですね、その本能寺の変を起こす、直前だと思ってください。
うん。
これから、光秀が本能寺に、 信長お家に行くぞという直前の、まあ、ある場所の様子を、まあ、三人でコントでしていきたいと思います。
はい、はい。
で、それぞれね、グリーンティーさん、ウママさん、そして私が何の役をやるかは、今三人それぞれ知りません。各人が俺をこれをやろうかなと思ってる、その役割を会話の中で引き出しながら、15分、なり20分ね、演じていこうと思いますんで。
あ、言わないですね。
え、何ですか？言わないです。
言わなくて。
それコントが始まってから明かしていっていただきたい。
明かすというか、もうお互いに探り合う。
そう、探り合う、ね。
最初、相手は誰なのか、何の役を演じているのかというのを、会話の中で引き出していくみたいな。
だからこの、はい、スタートってなった瞬間に、誰が一番最初に唇を切るかって、結構重要ですよ。これ何ともだんまりの可能性ある。
いや、だんまり可能性あるで、放送事故になっちゃいますけど。
まあその場合はもちろん僕が挑戦してやるんですけど、まあ この、まあ、時間を区切ってですね、まあ、今日初めてなんであんまり、長くやってもあれですか？ちょっと待ってください。いや、すいません。15分ぐらいにしときましょうか。
うん。
はい。
ね。時間をね。で、15分やって、私が、まあ、ストップかけますんで。で、そこまで3人で、この、本能寺の変、直前のコントをね、やっていきたいと思います。それぞれ大丈夫ですか？自分が何の役やろうかなっていうのを決めました？
はいはい。
いや、決める時間が一切なかったんですが。
あ、いいですよ。今、決めていただいて。
まあ、まあ、でもね、どうしようかな。
だから別に、その、有名な人じゃなくてもいいですよ。光秀信長じゃなくてもいいし。
うん。
もう本当に、さっき言ったように、その中、13000、明智軍の13000の兵士の一人をやってもらってもいいしね。
うん。まあ途中で変えちゃダメっていう条件だけあるわけね。その、
あ、そうね。
最初の人
に、それはもう全うしてください。
ったら、全うするしかない。一人だけやるってことね。
で、まあ細かいところでちょっと話しておくうちにね、まあ二人ちょっと自分の役を練っておいてほしいんですけど、まあ基本的には、別にその昔の言葉を無理して使う必要はありません。何々でござるとか、うん、何々じゃみたいな、そんなこと言わなくていいです。もうあくまで今のこの現世でそれが起こったらの説でいいですし、
うん、
もう、コントなんで、基本面白おかしくやってもらっても構いません。
はいはい。
そんな、シビアにね、うん。なんか、もう絶対に打ちに行くぞみたいな、そんな、血気盛んなやつは別にいらないので。
うん。
もう、歴史に従う必要もないし、あくまでテーマは本能寺の変が起こる、その直前。こういう場所ではこんな会話が行われてたんじゃないか、というね。
うん。
まあ、そういうようなほどをテーマにやっていきたいと思いますけど。いいですか、お二人。うん、準備は整いましたか、はい、すっごいぶつけなんでね、はい。どうなるか私もわかりませんけども。はい、じゃあ行きますか。
うん。
うまもさん大丈夫ですか？
はい、大丈夫ですよ。
はい。じゃあ早速、行きましょう。よーい。スタート！お疲れっす。
うん、お疲れっす。
それ早いね。
いやー、ちょっと僕、朝方なんで、はい。
あ、朝方って言っても相当朝だけどね、そうなると。
まあ、でも
寝てない、寝てない。
うん。
二人寝てない。
やっぱ日が出たらさ、ね、目覚めてまうやん。
いや、そう、あ、そうか、まあね、日出るとそうだよね。
最近早いしね、日。
そうね、登るのすげえ早くなったよね、最近。
うん。
ちょっと、まだ寒いよね。この時期にしてはね。
まあ寒いで、なんか、光秀ちゃんは結構、服を着込んどったで。
あ、もうあったんですか？
ああ、もう、さっきそこの、うどん屋の隣で、ちょっと挨拶した。
あ、そうなんですか？
うん。
僕まだ光秀さん会いに行ってないんですよ。
あ、僕まだ。
まあ、言うてちょっとね、まだちょっと、その、結構下っ端なんで、うん、ちょっと、ね、直接行くにちょっと、あれですわ。勇気いりますわな。
結構気さくの人やで、
ね、うん、え、気さくなんですか、光秀さん。
あ、そうなんですか。僕、いや、僕ももう、かれこれ、 もう、どれぐらいかな、もう入って1年ちょい経ちますけど。まだ、まだちょっとお話、本当に、最初の、あの、入軍式以来ですね。
あのスピーチね、良かった、
ね。良かったですよね、うん。毎回なんか言うこと変えてるらしいですけど。
あ、そうなんだよ。
まぁちょっとね、入軍式とか行ったことないで分からんねやけどね。
あ、もうだからそのレベルってことですもんね。
うん。
すごいですね。僕たちだからもうそんな恐れ多くてやっぱり。
そう。
いけないです。
そのさっきのうどん屋でどんな話した、されたんですか？
いやいや、なんか、何？肉うどん食っとったんや。イノシシ肉のうどんね。
はいはい。
なんかすげえ、
美味しそう
っす。まあ、うまいっす。
朝からそんなボリュームのあるもん食べて何すんのやろっていうね、ような感じです。俺も、うまそうやったで、同じもん食れって言ってね。
あ、肉うどん食べた。
あ、そう、それで、ちょっと仲良くなった。そう、ね。うどん。
それまで仲良くなかったんですか？
ええ、まあ、顔はしとったけど、
ああ。
こっちから話しかけることあんまなかったんで。
ああ、そうなんです
か。だから、そう、さっきうどん屋でちょっと話してさ。
ああ。
っていう感じです。
いや、でも、最近なんかちょっと妙な噂がね、流れているのをご存知ですか、お二人。
いや、そもそも今日、なんか、集合メールかかったじゃないですか。
そう、そうじゃない。
そう
な
んです
よ。それ、理由がよくわかんないんですよ。僕、
噂によると、こう最近ちょっとね、信長さんと光秀さん、ちょっとね、仲悪いぜと。仲悪いんちゃうんかって言われてて、もうこれからもう信長さん天下にもうね、もう限りなく近づいてるわけやから、これどないすんねやろっていうかね、ちょっと心配になって、で、我々どっちかっていうと、光秀さんについていく側の人間やから、信長さんにもついていきたいと思ってるけれども、これどうなんやろっていう話が、ちょっと今日多分きっとこの集合されてね、来てるから、
そう
話するんじゃないかなと思って、
なんか僕が事前に聞いてたのは、なんか、そろそろ、信長さんが、なんか、いよいよ天下を統一していくぞっていうので、信長さんの命を受けて、なんか、光秀さんが、徳川か誰かを撃ちに行くみたいな。
ああ。
それで集められよんのちゃうかな、みたいな、そんな話聞きましたけど。
いやー、戦は嫌だね。
いや、そうやね。もう、戦ばっかやもんね、最近。
もう、剣も錆びついとるしな。
これは磨いた方がいいと思う、ね。
あれかな、やれやあれか、これから、うちに行くぞ、ちゅうことで肉うどん食っとったんかね。朝からボリューム
な。そういうことですか。
強かった。
いや、それだったら、おじさん乗ってしまったじゃないですか、それ。
いや、ってことはもう今日行くんっていう話。
あ、そう、今日行くんって話、ね。
この後
この後かもしれんの、そしたら。いや、他に肉うどん食っとるかもしれんけどね、好きやっていうことでね。他の理由で。
なんか、二人のお話聞いてると、なんか、結構、なんか方言使われてますけど、お二人、どちらの出身なんですか？
まあ、言うて西の方ですわな。はい。
すごいざっくり言いましたね、西。おじさんもですか？
おじさん、熊野や。
熊野？あ、またピンポイントで、そんな。
熊野の国っすな。
熊野の国が、
県
じゃな今そういう言い方をしてるかわからんけどな。
うん。熊野から来たんですね。
あれ、オタクはどちらから今日？
あ、僕、あれですね。江戸ですね。
あ、江戸っ子。
その当時、江戸あったんかな？
その当時っていつの話をして
るの？まあ、東の方ですわ。
だいぶ東の方やね。
はいはいはい。
結構、もう、草原が広がっとるイメージやけどね。
ああ、もう、沼ばっかり。
沼やね。洪水が多くて、って、よく、ニュースというか、あれや、河原版に。
どっちの、後に江戸と呼ばれる方面からちょっと来たんですよ。
ああ、そうね。
ようそんなとこまでね、伝令行ったね、それ。馬でしょ？馬で3日はかかるぜ。
もうだから、めっちゃ時間かかったんですよ、ここ。もうなんか、集合言われて。
でも、そんな いろんなところから集めようのな、三井出さん。
よっぽどなことやね。
うん、もう三井出さんとそんな仲いいですか？呼び捨てできるぐ
らいだから。もう、だってもう、うちの町内会の、あれは、あれは、おさやで、我々は。
ちょっと待ってください。おじさん誰なんですか今ちょっと。
あれなんです。三井出さんよりも偉いっていうことですよね。
まあ、小さい頃から、顔はちょっと、近所の子やで。
いや、そういうおっちゃんいますけどね、たまに、近所に。
え、近所の子や、顔は知っとる。ね。で、よ、昔から、街角でよ、出会おうとんねん。
あ、出会ってるの、うん、
で、あんま喋ったことないんやけど。
ああ、そうなんですか、うん。
で、今日ちょっとうどんでちょっと長くなって、うどんが取り持つ長いやつでな、ちょっと、盛り上がったんやけど。
いや、すいません、初めて聞きましたけど。その、慣用句みたいなの初めて聞きました。そうなんですか。
そうなんですね。
え、じゃあおじさんなんか聞いたんですか今日。なんかやるよ、みたいな。水平田さんなんか言ってました。なんか
今日は、今日、決断をせないかん時やと。で、いつも決断をするときには、美味しいものをいっぱい食べてから決断する、みたいなね、話はしてたけど。
でも、我々もね、もうちょっとさっき言うといてほしいですね。決断まだな状態でめっちゃ集められてるっていうね。
いや、そうそう。僕だって3日かけて来てますからね、僕。
ね、で来てて、ね。
ほんまさっき着いたんですよ、僕。
あ、
ほんまさっき。
いや、これであれですよ。三井さん、いや、もう大して何も決められなかったんで、もう今日解散でええですわって言われたら、そりゃないっしょ。
まあ、そうしたらちょっと、まあ
どっか飲みに行きます？
観光して帰りますけどね、もう。
せっかくなんでね。
うん。まあちょっと長めの出張になりますけど。
いやそれはそうやけど、金は欲しいよね。
いやー、そうですよね。まあ、ね。これでなんか解散言うて今日出ません、お金出ませんみたいな。そんなんはちょっとひどいんちゃいます？
ひどい。
まあ、いや、3日かけて来てるんですよ、僕。
うちね、畑やってるんですよ。
お。
もう、だから、いくさやなんや言うてね、畑早く見たいんすわ。
ああ、お世話したいんですか？
そうそう。なのにね、もう、これもう、ここまで来るのに3時間くらいかかって。
ああ。
それでもう日中の作業できへんわ。
まあ今結構大事な時やろね。植え付け。
いや、3時間しかかかってないですね。
まあまあ、そやな。馬走らせとるでな。
めっちゃ近いじゃないですか。3時間でここ来れるって。
まあね。うん。
そうなんですか。
いける。
全然、えらい違えば、そんな。
そろそろ行きます？その、三井出さん。城、ね、の方やで。城の方まで
上がる。
ちょっとまあ、城入ってないから、
これ階段上がって。移動していきますか？移動していきます。
歩きかけましょうか？
え、はい、じゃあ、その3時間で来たんやったら別に何も持ち物、そんな持ってないですか？
手ぶらやで。
手ぶらで来
てる。いや、すごい量ですよ。
完全に手ぶらや。
僕すごい。
ほんまやな。
もう旅行なんですよ、僕。
めちゃくちゃ持っとるやん。
いやいや、もう、めっちゃ重いですもん、これ。いや、馬乗るのにね、まあ、鎧、いや、だ、そのさ、東の方から馬乗ってずっと鎧着とくわけにもいかないじゃないですか。重いし、汗かくし、まあ、ちょっとね、今日肌寒い言うても、まあ、ずっと走ってたら汗かきますから。そんな汗、ムンムンのなんか水秀さんに会うのもあれやなと思って。
まあ、でも大丈夫やよ、その辺は。遠くから来たら分かっとるで。そんな。
ああ、
ね、だから抜いてきたんですよ、
ああ、リチギ、ね、うん。
そうそう、馬乗せて、僕ちょっと今日ラフな格好で来たんですけど。
うん。
いや、だからそれ意識あるし、なん下着も、でも僕、帰りも3日かかりますから。
まあ、じゃあその辺は
6泊、7泊分ぐらいは持っとかないかんですし。
もう帰るかどうか分からんよな、でもな。
ああ、戦だったら。それだけ、
いやもう本当戦やで言われたら、もう俺もうこれ手ぶらやけど、貸してくれへん？そう、装備。
装備も持ってきてないです
か？持ってきてへんよ。いや、もう畑で仕事しとったよね。持ってない肩が錆びついてる言うたやんか、最初。
いや、どっかに置いてきたんかなと思ってました。
いや、持ってきてへんよ。
軽そうやなと。
おお。普段キーヒンからさ、何もメンテナンスしてないんだよ。
まあでもあれやね、その普段畑雇る人まで呼び寄せるってことは相当急に人が必要ってことやな。
そういうことでしょ。それか、もうなんでしょう。一応、うちら、その、あれじゃないですか。その、 光秀のその会に入ってるメンバーが今回集まられてるんですよね。
あ、
そうやな。その上に信長さんいるようなそんな体制やもんな。
まあまあ、そうね。はい。解放誌で来ましたもんね、今日の集合、ね。
結構そんなしっかりしとんのやな、解放誌ってな。
あれ、あ、来てないですか？
いや、あれ入ってないから、近所のおっさんやら単なる、そんな。
え？あ、あれ、じゃあ、あれ？口頭で、口頭で、あるよ、あるよ、みたいな。
いやいやいや、今日だから、お二人が、こう、楽しそうに話をしとるで、入ってきただけ。
今来た感じ。じゃあもう別に、呼ばれてもいないと。
あ、そう、何も呼ばれてないで。三井出の話、三井出の話をしとるで、あ、なんかしとるやつ、はいはい、しとる人が来とんだよな、っていうことで、ちょっと話に入ってきただけある。
そうなんですか。
それ、テンション全然。
ね、今日一緒に行くんかな、
いやいやいや、もう俺は今から帰って酒飲むわ、そんなんな。
話だけ聞くみたいな。
あ、そうそうそう。楽しそうな話するなと思って。
そりゃいいですよ。
ただ、水で何やろうとしてるか、なんとなくこう、聞くことはできるんで、なんか気になったら後で聞いてちょうだい。
いや、うん、僕たちこれが合うんです
か？あ、合うね。じゃあ聞けるか。あ、そうだね。うん、
いやー、あってね、なんか変なこと言い始めたら、ちょっとおじさんお願いしていいですか、ちょっとそれやめときませんか、みたいな。
そうですね、ちょっと。うん、そんなに言える立場なんて、ちょっと言ってほしいですね。
そうやな。まあ、ちょっとじゃあ、なんか何言ったかちょっとじゃあ聞いてきといて。そしたら。
いや、言ってくれへんですね。行かへんですね。
一緒には行かない
です、ね。いやいや、まあ、だってもそんなもん、人がたくさん集まるとこだったら行ったらもう息苦しいってたまらんわ、そんな。
ああ、そうなんです。昔やられたんですか、戦は。
戦？もう30年も前の話や、そんな。
30年？
いつ引退したんですか、もう。今、おいくつですか、逆に。
もう、還暦は通り越
して。でも還暦、
ずいぶん、
ずいぶんではありますね。
30くらいで辞められた。
まあ、昔ちょっと広報支援みたいなことやっとったら。
うん、ああ、そうなんですか。うん、まあ、でも僕らも基本広報支援ですもんね。
うん、
いやー、前の戦で僕もう、あれよ、先兵言うてね、なんかもう、なんか槍みたいなの持って前歩かされましたよ。
よう、それで生きてましたね。
いや、
よう、生き残りましたね、それ。
いやいや、結局岩陰に隠れててね、もう、実際戦ってへんのよ。あんなもう行ったら終わるで
しょ。早々に離脱したんですか。
馬にもう、弾かれて、速攻死にますわな、そんなもん。行ってしまったら。
あ、行ってしまったらね。
行ってしまったらな。だからもう先頭に行って、ちょっとトイレに行くんでって言って、もう駆け分けて行って、横の方の岩陰があったんで、そっちにもう、用足すふりして消えたったんや。
え？あ、トイレ許されるんですね。
いや、許されるよ。だって、そんな迷惑かかるからね。
戦闘の場でやってたらね。
漏らしてしまったらね。
うん。
戦どころじゃないですわ。
戦中に漏らしてもあんま気にしない
と思うんですけど。もうみんなもうそういう状態やったしな。みんなもうすでに。すでにそうやったけども、やっぱり
どういう状態ですか、そういう状態ですか。
いや、もう、わしは、ちょっとその辺は人間の尊厳の方を大事にしたいと思います。
やっぱ、まあ、ちょっと今ありますもんね。なんか、漏らした漏らしてない、やっぱありますもんね。
まあ、結構ね。
あとで言われるじゃないですか、もう、お前漏らしたやろ、とか言ってね。まあ、全員死んどったけどな。
もう死んどったから。そうでしょうね。
いや、もう全員死んどったから、
も
う漏ら
さ
なくても。
一番目の前にいる。大体みんな死んでますよ。
そう。いやけど、まあ、それで助かったからいいものの、もう嫌やで。戦は嫌やで、もう。
ああ、そうなんですか。いや、うん、僕もまだ1年半前で戦、いや、東の方なんで、もうそれこそ、1回ぐらいしかないですわ。
はい、でも後方支援でしょ？
後方です。もう、先陣切っても役立たんって思われてるんで。
いや、いいじゃないですかね。後方支援やったら大体。
後方支援はね、結構、順位やっとるね。後ろの方で、将棋やったりとかしとるな。
そうやな。
うん。
それ、だいぶ後方ですよ、ね、それ。
だから人こやんのや、もう。誰もこやんのや。
もう戦ってないじゃないですか、それ。
いや、だから
将棋さしてたら、それ。
将棋で戦って、王将、
将棋で、ね、
得たわ、みたいな。
戦わないでしょ。
いや、勝ち戦やったらそれでええねんな。うん、
あ、なるほど。
そう、負け戦になってくると後方に、むしろ逃げてくるしやな。敵来る、から、またこれ岩陰に隠れなあかんよな。うん、そしたら、
すでに隠れてるじゃないですか。
そしたらで。うん。
あ、そうなんですか。
まあでももうちょっと、あれやな。賢いやらんとわかんな。こんなに人かけたら、かけていいん かっていうな。もっと少ない人数でできるんちゃうかとは思ったんですねけどな。だから競技できるんやろな、候補支援が。
いや、戦は嫌ですけど、結局じゃあ何もやれませんって言って解散になってもそれはそれでね、もう特にオタクなんか遠くから来てるから困りますよね。
うん。いや、そう、そうなんですよ。まあまあ観光できるんで、まあいい、京都あんま来ないですしね。
うん。
ああ。首都なのに。首都言うてもあれかもしれない。もうお二人の関西弁映ってきましたわ。あんまりこう、こう、いや、京都来たなって今ちょっとテンション上がってますから。
そんなに荷物持っとるんやったらもうこっちで暮らしていき？
ああ、それでもあるな。
あ、京都ですか？
うん。家で、家でこっちは。
まあ向こう、もうほぼ沼で暮らしてるんで。まあいいですけどね、こっち。
丸やったら畑は半分くらい貸すしやな。
あ、本当ですか？
うん。耕しときゃええねん。役人さんたまに来てな。もうこれもうありまへんねん言うて、ですね、こうちょっと米勝手に取られていくけれどもやな。なんとか生きていくだけの過程はあるで。
あ、そうだ。
まあ自分で暮らしていく自分にはそんな困らんでな。それぐらいやったら。
そうそう。
うん、まあ、そうですね。まあ俺もそうしようかな、じゃあ。今日ちょっと、もう本当にこれからちょっと三井秀さんが何しようとしてるかにもよりますけどね。
もう始まっとるんちゃうか、ね、この時間。
え、始まって
るか。そうそう、それはいかんとあかんよ、そうそう。
あ、もう、
そ
したら。完全になりましたね。時間や。
あ、なってますね。
うん。もうじゃあ。
もうええか、それか。いかんでもええんちゃう、もう。
やめときます
か。やめときます
じゃあおじさんちで飲んでいいっすか。
あ、飲むか。ちょうどええタイがあるね。
なんか、
いいですね。
なんか、さっきちょっとチラッと見に行ったんですけど、すごい人で、なんかちょっと入れる雰囲気なかったんで。
ああ、もう、だいぶ時間かかる。やめときやめとき。もういいかな。
やめときますか。
うん。
まあ、後で、
うん。子供の声し始めましたけど。
そうだな。
大丈夫
だ
ろう。じゃあ、行きますか、おじさんち。
よし、じゃあ、藤江。
あ、
おいで。
お願いします。
ほな、
お願いします。
終了
これ結局、本能寺の変じゃねえやん。
結局、いかんのかいっていうね。
言ってない。水入れの話すら聞きに行ってない。ただのサボりでした、みたいな。
いやいや、すごいね。こんな話になるとはもう予想もしてなかったけど。
まあ、それぞれじゃあちょっとどういう役割か、まあ、大体分かってると思いますけど。
振り返っていきましょうか。
ええ。ええ
グリンチさん、グリンチさん僕衝撃だったんですけど。
まあ私は、明智光秀を幼い頃から知っている近所のおじちゃんという、ね。まあ中に言いましたけどね。
でも、その時点で光秀だいぶ上のね、将軍とかにはなってるわけで。
ええ。
それ、将軍を相手に、もう上から目線。
でもまあ、いるよね。その有名人の近所に住んでたおじさんで、ね、小さい頃から知っとんだよ、みたいな。
なぜか偉そうにするやつね。
どの人ね。
そう。
あ、なるほど。
完全に集まった一員だと思って喋ってた。まあ確かに、おーっすーって僕が言った後に最初に反応したのは馬場さんだから。
あ、そうそうそう。
俺反応しなかったから、こう来た人なんだけど、うん、あ、そう、集められてきた人なんだけど、そう、グリンキーさんの入り方が不思議な感じ入ってきたから。
確かにね、その後に来たもんね。
なるほどね。
で、馬場さんは？
あ、僕は分かりやすいですけど、農作をやってるんだけど、徴兵制っていう形で徴収された、まあ、兵隊の一人ですね。
ああ。
兵士に。
ね。うん。
で、その、戦になるかどうかはまだ分からないけど、呼ばれたってことはそういうことだろうと思うけど、いついつの戦ですよって多分言われるから、全く手ぶらな状態で来てますっていう。う
ん、まあ、一旦今日は会合だけだ。
一旦今日来て、うん、馬乗ってきて、で、それ、家、ね、道秀さんの話聞いたら、帰って準備して、出ようかっていうね。
まあ、3時間で来れる距離でもね。
そうそう、
3時間。
まあ、僕はね、中でも話しましたけど、東の方が、東京の方からね。
うん。
ええ。まあ、あの当時、東京はもう全然整備されてませんから。
うん。
まあ、あの当時、江戸って言ってなかったね、そう、多分ね。
そうだね、江戸じゃないかもね。
徳川の時代から多分江戸だもんね、多分ね。うんわかんないけどね。だからその東の方から、一応集められた、まあ。
武士みたいな。
武士ですね。
うん。
だから農地はやってないですわ。そういう意味で言うと。
なるほど。
うん、地元で、いろいろね、この大名に仕えてみたいな感じだったんでしょう
ね。まあちなみに俺がうどん屋って言ったのは丸亀製麺が思いついたんで。
あ,
そうあのイメージで話してましたけどね。
肉うどん、
ね。CM で、CM でうまそうだもんね、あの肉うどんね。
はい。
そうか。誰も結局道でやらなかったっていう。
誰
もやらなかった。
なかなかね、光秀、まあ、やっても面白いんだろうけどね、ちょっと最初、あんま知識がないともあって、ちょっと、冒険できないなっていうのはね。
まあでもそうね、でも、うん、歴史に沿う必要はないからね。
まあそうなんだよね。
うんうん、
だから、もう光秀が出てきて、信長本能寺に討ちに行かないっていう選択肢もあった、
ね。まあそうだね。
うん。まあそんな中で3人がそれぞれね、もう平民中の平民を。一番末端の人間をね。
まあ、いわゆる、いわゆる井戸端
会議。そうそうそう、ね。
本当に井戸端だった。
いや、もしかしたら本当にそういう3人がいたかもしれない。
ああ、そう、ね。
いや、いたかもしれない。
うん。集められたけど、何やろね、みたいな。そういう3人演じましたけど、いかがだったでしょうか、皆さん。今日初の試みでございましたけれど。
そうですね。ちょっと、どう聞こえているのかというのは聞
きますけど、ね。まあ、全然楽しく話したんで、うん、僕は満足ですけど。
まあね、個人的にはちょいちょい普通に笑っちゃいましたから、
ね。なかなかね、うん、いや、言うてることがね、もう、スリルがあるというかね、相手がどういう風に出るのかっていうのは、最初はビクビクしますからね、これね。
そう。全くわかんないからね、うん、これね、うん。これはこれでちょっと面白い、うん。面白かったんじゃないかなと思いますけど。
そうですね。
うん、まあ、これは、今回、本の編ということで、歴史のね、1ページ、一幕を切り取りましたけれども、今後ちょっといろいろやっていきたいなと思うのは、
はい。
例えば、今、この世の中には当たり前にある製品とかね、ものがなかった時代に、それを発明したタイミングの、その発明家たちの会話とかね。
うん。
発明したそのきっかけとなるシーンを切り取ってみたりとかね。
うん。
そんなのもちょっと3人でやってみたいなと思います。
そうですね。いろいろ、シーンは、いろいろ選べて面白そうですね。
いろいろあります。あと未来の話もできますからね。
うん。
それをこう、逆にこう、リスナーさんにクイズにしちゃうっていうのもありですよね。設定を特に、こっち、うちうちだけでやっといて、
あ、なるほど。
で、今からコントやりましたと。
これは何の設定でしょ
う？そう、何の設定でしたか？できればその3人のそれぞれの、人物像というか、誰をやってたのかも。
そうですね。
わかる人はお便りください、みたいなね、
うん。そうね。でもそれ、リズナーさんがわかんないってなったら、俺たち3人喋っててもわかん、あ、そっか。共有すればいいよね。
ま
あ、
俺らは、そう、後でネタバラするからね。自分たちの中
で。で、まあ、もしくは同じ回か次の回で、ちゃんとネタも、うん、ネタバラします。みたいなね。うん、
まあ、今日はちょっとそんな新しい、取り組みやってみましたけど、皆さんいかがだったでしょうか？ね。皆さんからの、反応もお待ちしております。ということで、今日は、いきなりコントやらせていただきました。
はい。はい、ありがとうございました。はい。ということでね、本編も終わりまして、まあ、今日はですね、お便りも結構ありましたし、まあ、井戸端コースいきなりコントも、まあ、短くならずに、30分フルに使ったということでね、まあ、久々にちょっと長めの回になったかなと思いますけれども、まあ、いきなりコントはね、やっぱり、初めての取り組みで、筋なしというね、中部日本放送でやっていた番組が、まあ、元ネタにはなってはいるものの、やっぱりラジオで、しかもポッドキャストで声だけでやるというところの、
うん、
まあ、難しさみたいなのも、まあ、僕個人的には、あってですね、やっぱ動画でやるとね、身振り手振りだったり、小道具に頼るみたいなことができるんですけど、うん、声だけだとやっぱりその辺がね、どう声で表現するかとか、そういったところが結構ね、また別の制約になって、まあ、これはこれで面白いなと思いますし、
うん、
まあ、リスナーの皆さんもね、まあ、ちょっと我々はね、ネタもわかってるし、テーマもわかってるので、あれですけれども、リスナーさんからしてどう聞こえてるのかというところもね、ちょっと気になるところではあるので、ぜひちょっと反応等をね、お寄せいただければと思いますし、まあ、今後ね、こういうテーマで、このコントをやってほしいとかですね、そういうのも、大募集しておりますので、まあ、ぜひ、感想等をお送りいただけると嬉しいなというふうに思います。はい。ということでね、お便りのお送り先は、まあ、ツイッター、E メール、お便りフォームから、お送りいただくことができます。ツイッターは、@かけらじ、E メールは、かけらじ@gmail.com です。 お便りフォームは、かきあがりラジオの公式サイトまたはツイッターからリンクしています。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど、気軽に、お送りください。はい。なかなか、あれですね、探り合いは楽しいですね。
うん。そうですね。ね。なかなか今までやってこなかった。
まあ今までね、ラジオ英会話とか、役が決まってましたからね。ラジオ見えべんか。
う
ん、まあですけど。
まあ意外といける、いけるかもしれないし。
うん。
だから、感想いただかないことには、
そう
ですね。
はい。ぜひぜひ感想を送ってください。それでは、
はい。
お届けしました。私、クリティと、
うままと、
おねそでございました。
はい。それでは次回、さよなら。
さよなら。